こんにちは、中松優太です。今回もいただいている質問に対する回答を音声で収録していきます。何回か音声収録して回答していっておりますが、今回で4回目ですね。4回目の回答になります。もともと期間限定で質問を受け付けていた関係で、今回の4回目の収録で現状いただいている質問に関しては全て回答できる予定なので、ここで1回区切りという形になりますが、最後まで、お付き合いいただけたらと思います。では今回いただいている質問に関しての回答を開始していきます。まず1人目の方からの質問です。こんにちは、今中松さんのクライアントの大原さんの教材リッチプログラムアフィリエイトを取り組んでいるものです。以下の質問に回答をお願いします。まずニッチとは別に常々ここ最近仕掛けられているよくある無料オファーの案件とか先行販売で購入した商材のアフィリをしたいと思っているのですが、新規のブログで行おうとした場合どのように構成したらよいでしょうかという質問です。これはつまり、商材にしろ無料オファーにしろ、ブログを使ってアフィリをしたい場合にどういうふうに仕掛けていったらいいのかっていう趣旨の質問だと思うんですけど、これの場合まずポイントとしては、同様のことでアフィリエイト報酬を得ようとしているライバルの人っていうのがやっぱ多いので、このパターンの場合だと、一つ言えるのが、いち早くいかに早くと行動するかっていうところが一つですよね。例えば一つ例で言いますと、弊社うちの方で販売しているニッチプログラムアフィリエイトっていう商品があるんですけど、それなんかで例えば Google でも Yahoo でもいいので検索していただくと、ずらーっと出てくるんですね、結果が。で、何が出てくるかっていうと、アフィリエーターさんがレビューしてるサイトとか特典をつけて売ってる媒体とかね、ブログとかサイトがずらーっと上位表示されてるわけです。つまり結構今、アフィリエイト系の商品とかの場合、商品名とかを絡めたキーワードでサイトやブログを作って SEO をかけて、でその中でアフィリエイトしていくっていう手法が結構流行ってるので、なのでいかにしてライバルにより早く勝つかっていうのがポイントなので、早く行動するというのが一つですし、あとこういった手法なんで流行ってるかっていうと、 SEO のね、大した SEO かけなくてもいわゆる流行系キーワード、まだ誰もライバルが作っていないキーワード、新規系のキーワードのために、ビッグキーワード系と違って SEO スキルが少なくても結構簡単に上位表示ができる、アクセスが集めやすいというのが理由で流行ってるんですけど、そうは言っても今説明したようにその手法自体が流行ってきてるので、やっぱりやる取り組む方が増えてるので、そうなると結局やっぱり SEO を多少はかけなくちゃいけないので、それを踏まえた上で SEO の、基本的なレベルといいので、そういった SEO のスキルもしっかりと組み合わせた上で構成取り組んでいくっていうのがポイントとして言えますね。あと細かいこと言えば、新規ブログで行いたいっていうふうに書いているので、おそらく無料ブログを使いたいっていうところだと思うので、その都度その都度流行ってる無料ブログって違うんですけど、トレンドにあった無料ブログですね、上がりやすい無料ブログとかって自流であるので、そういうのをちゃんと把握しつつ使うとかっていうのも一つポイントとして言えますよね。で、あとそのブログやサイト自体の構成としては、例えば単にその商材名、商品名でアフィリするにしても、例えばその評判、例えば〇〇プラス評判とかってキーワードで商標値になってるんだったら、しっかりとその評判を掲載したコンテンツを提供する必要があるし、一方で〇〇プラス特典とかで上位表示を狙う場合だったら、検索してくる人たちは特典ですよね、いかにして魅力的な特典を配布しているサイトで購入しようかを考えているので、強力な特典を用意するっていうのがコンテンツとして求められますので、結局その集客してくるキーワードですね、ターゲットキーワードが何であるかによって載せるコンテンツ、構成が変化してくる、求められるものが違ってくるので、そこまで細かいところまでしっかり把握した上で構成していくといいかなっていうところが回答として言えます。参考にしてみてください。で、この方、他にもいくつか質問してくれてるので、回答していきます順に。まず次の質問ですけど、 サイトとブログを並行して作れば良いという人もいますが、可でしょうか否でしょうかという質問ですけど、どっちでもいいんじゃないですかという回答になります。と言いますのも、結局人によって自分が作業できる時間って違うわけですよね。1日12時間できる人もいれば、1時間の作業時間をねするのも困難という方もいるわけなので、まず状況が違うっていうのは一つですし、もっと言ってしまうと、容量がいい人、飲み込みがいい人もいれば、そうじゃない不器用な人、悪い人もいるわけなので、同じ時間取り組んでも結果も違ってくるっていうのがね、まあ、あるわけなんです。なので、サイトとブログを並行して作ればいいか否かっていうのは、結局その人自身の手になってきます。なので、まあ、私としては、ただこれだとちょっと身も蓋もない回答になってしまうので補足しておくと、結局その役割ですよね。サイトとブログの役割をちゃんとそれぞれの特性を意識した上で利用できるならば並行して作ればいいですし、そこがよく見えてない、分かってない場合は無理せずに一つに特化して、それをマスターした上でもう一個のものを作ればいいかなというふうに思います。では次の質問です。同じ方なんですけど、タイトルタグにキーワードを2回入れるのは有効でしょうか今でも、という質問です。例えば、インターネット企業50親父がサイトブログのアフィリエイトで稼ぐインターネット企業な感じで2回入れるのは有効ですかという質問ですけど、まずタイトルタグ自体に、ターゲットとなるキーワードを入れるっていうのは基本中の基本ですごく大事なことなので、まあこれはいいと思うんですけど、それを2回入れるかどうかっていう必要性ですよねは、私は別にない。自分がサイト作るときは2回基本的には入れないですね。まあそのサイト名自体が不自然じゃなかったら入れる時もありますけど、別に絶対入れなきゃいけないっていう意識はないですね。まあ、最低1回入れて、あとはサイト名のバランスとか考えた上でってとこなので、まあ別に回答としては1回は絶対入れる必要がありますけど、2個ですね、2回入れる絶対的な必要性というのはないかなというふうに感じます。あと次の質問です。中松さんが販売している千円サイトアフィリ塾と、あと大春さんのニッチプログラムアフィリエイト、これの融合性活用性っていうのはありますかという質問です。まあ千円サイトアフィリ塾とニッチプログラムアフィリエイト両方持ってるという多分質問だと思うので、まあどういうふうに活用したらいいかっていうところだと思うんですけど、まず基本的に千円サイトアフィリ塾は自体はその名の通りサイトアフィリエイトの基礎ですね。初心者の方は基礎の重点に置いた教材というところが一つと、ニッチプログラムアフィリエイトの場合はそのサイトアフィリエイトの中でも主にニッチなプログラムですね。ライバルが少なくて上位表示しやすくて稼ぎやすい、とにかくプログラム選定に比重を置いたニッチという特徴を踏まえた上でのプログラム選定を進めていく手法なののアフィリエイト手法という違いがあるということなので、イメージとしては、まあ、千円サイトアフィリ塾でアフィリ自体の全体像を学んだ上で、よりその中でもそのプログラムに比重を置いてニッチプログラムアフィリエイトっていうステップで進んでいくと、まあ、その活用性という点において一番理想的かなというふうに言えます。ニッチプログラムアフィリエイト自体も基本的な初心者の部分からの解説はしてくれてるんですけど、まあ、より千円サイトアフィリ塾の方がそれに特化している教材だけっていうこともあって、初心者の方には優しいので、なのでこういう2段階式で学習すれば一番ね学習効果が高いと思いますし、気づきの点も大きくなってくると思うのでね、おすすめです。この方の質問に対しての回答は以上になりますね。では次の方の質問に移っていきます。お世話になっておりますサイトアフィリエイト初心者です。ちょっとこの方、前置きの挨拶が少し長めなので割愛させていただきますけど、いただいている質問に関しては、この主に MT 系の質問、ムーバブルタイプ系の質問がメインのようなので、ちょっとそれに対して順番に回答していきます。まず、この人の質問の1個目が、 MT5 ムーバブルタイプ5を習得するのに何かおすすめの書籍や教材があったら教えていただけませんでしょうかと質問ですね。MT 系、まあ、Amazon とかで MT で検索すると一発で分かるんですけど、すごくその MT あの5で5に限らずね、読んでもあのいろんな関連書籍いっぱい出てるので、まあ、正直どれでもいいとは思うんですけどね、合う合わないもありますので、ただまあ、中松さんのおすすめは何かっていう趣旨の質問だと思うので回答しておきますと、まあ、無難に、6アパート MT の提供元の6アパート株式会社が関連してる、基本からしっかり分かるムーバルタイプ5、まあ、これはシリーズ系の本なんですけど、が無難かなとは思います。他の、まあ、MT 自体が結構その敷居が少し高めの、ものなので、まあ、初心者系基礎系から学べるものを考慮すると、まあ、これがいいかなと思います。なぜかというとこの書籍によっては結構その中級者向けとかカスタマイズ向けの本っていうのが結構多いので、全くの初心者の人がそれを買ってしまうと、まあ、挫折してしまうので、ちょっとこの質問者の方のレベルがそこまで詳しく書いてないので分かんないんですけど、多分ちょっとメールの雰囲気からだと初心者の方かなと思いましたので、結構基本系初心者向けの書籍をちょっとご案内しておきました。はい。で、次の質問が、同じ方なんですけど、もしくは MT によるサイト作成スキルをつけるには時間がかかりすぎるなどの理由から最初から外注化を考えた方がいいでしょうかということなんですけど、そうですね。まずその MT も結局その、ここ結構重要な話になるんですけど、この全くの初心者からそれなりのレベルまでやるとなると、もう MT のその学習だけで終わります、はっきり言って。結構やっぱそんな大変ですよ。よほどその、容量がいい人じゃないと。じゃあでも MT 自体の有効性はやっぱあるのでどうすればいいかっていうと、やっぱその結局そのテンプレートですよね。MT のテンプレート。市販されてる、まあ、インフォトップとかでもたくさん売られてますけど、まあ、MT に限らず、HTML 作成ソフトとか、WordPress とか全部共通しているんですけど、テンプレートとかその作成が簡単にできるソフトを何でもいいので買ってきてしまうのは、まあ、一番早いと思います。その学習スキル自体を伸ばすために学習すること自体は決して無駄ではないですし役に立つんですけど、稼ぐという目的に向かっていかにして早く時間をかけずにスピードを上げていくかっていうところを考えた場合は、そういったソフトですね、何でもいいので使ってしまうのが早いかなと思います。あるいは、この方の質問の社の方が触れているように外注とかですね、外部にできる人にやってもらっちゃうとかっていうふうにね。で、そうすることによって、余った時間でより例えばキーワードとかプログラムとかサイト自体のその設計図とかコンセプトの方に時間ね、考える時間とか、エネルギーを注ぐことができるようになりますので、結局その全体ですよね、バランス、トータル力で決まってくるので、そういう位置づけで理解していただけるといいかなというふうに感じます。で、続いての質問で、中松さんの外注化マニュアルを購入者限定で再販売していただくことはできませんでしょうかという質問です。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、現在弊社で販売しているアフィリエイト外注化マニュアルという教材に関しては現在販売はもう終了してしまっている状態なので、ちょっとこの再販売してほしいという質問に関して要望に関してはお答えすることができません。ただ、まあ、私が発行しているメルマガ引き続き読んでいただければ、まあ、何かの機会とかありましたら期間限定でとか期間限定で再販売とかっていうのも、まあ、なくはないのでお約束はできませんけど回答としては以上になってしまいますが、ご理解ご協力のほどお願いいたします。で、この方からの最後の質問ですね。MT に関しての質問で、MT は1ドメインに1つインストールするものなのでしょうか、それとも借りたサーバージョンどこかに1つインストールすれば全てのドメインで使えるのでしょうかという質問なんですけど、まあ、MT 自体の仕組みというか機能に関する質問のようなんですけど、まあ、MT 自体は結局そのサーバーインストール型のソフトなんで、まあ、ざっくりなイメージで話しますと、 まあ、レンタルサーバーを借りて、そこに MT、ムーブアルタイプをまずインストールですね、して使えるようにします。で、一度インストールしてしまうと、あとは、それをサーバー上で管理するわけなので、ドメインをね、A というドメイン、B というドメイン、C というドメインみたいに独自ドメインを追加していっても、インストール自体はもうしてあるので、一回すれば OK ですし、他の全てのドメインでもすることができるというイメージのソフトと考えていただけたらと思います。なので、この方、まあ、MT 系の質問が多かった方からの質問に関しては以上になります。では、いただいている質問、最後の質問になるんですけどね、中松さんこんばんは。せっかくのチャンスなのに今ごろ質問してなんて本当にごめんなさい。サイトアフィリエで稼ぐにはまずブログの選定とキーワード選定が命ということですが、実際にブログを作っていくわけですが、かなりしっかりした記事を書かなければ上位表示しにくいと聞いています。実際は量産するよりも確実に内容のしっかりしたサイトを運営する方が稼げるサイトになるのでしょうか。またサテライトサイトもある程度内容がしっかりしたものでないと効果が薄いと聞きました。今私は一つのブログでさえ満足に作れていません。あと独自ドメインを取得してレンタルサーバーにブログをフォルダに分けて量産しようと考えたんですが、実際にこの考えは有効なのでしょうか。どうか教えてください、よろしくお願いしますという質問なんですけど、要するに、量が大事なのか質が大事なのかというところとか、まあそういったところが聞きたいところなのかなっていうような質問なんですけど、まず結局あれなんですよね、理想を言えばちゃんと質ですよねが伴ったサイトを作れるスキルがあれば、まずそれ自体で稼げますし、それを上手に量産していく仕組みができれば、作れば作った分だけ稼げるというわけですね。これがまず最初の大前提としてあります。一方でどんなに量産したところで、そもそもそのきちんとした収益の上がるサイトを作れるスキルがない段階で量産しても、何個作っても稼げません。またじゃあ逆に一つのサイトばかりに手をかけて愛を注ぎ込んで作っても、間違った方法でやってたら結局それでも稼げません。つまりバランスなんです。こう質と量のバランスなんですね。イメージとしては結構一番いいのが質も伴って量も伴っている場合が、これが一番稼げますし、一方で、質が高くて量が少ない場合も稼げますけど、その結局量に見合ったものしか稼げません。また質がそんなに良くない、まあ、そこそこでも量がすげえ多いと、すごい多いとその量でカバーできるのでまたそこそこ稼げます。で一番ダメなのが質も量もダメな場合、結局ね、だからちょっと今音声なんでちょっと伝えにくいんですけど、イメージとしては質と量のこの4つのパラグラフじゃないんですけど、4つのこの位置づけですよね。それがイメージしてほしいんですけど、それ次第になってきますね。でこれはメインのサイトに限らず、サテライトもそうで、やっぱりある程度内容がねないと、結局その本当に初心者の方、サテライトサイトに、サテライトブログ、サテライトサイト、マシンガンブログとかいろんな言い方がありますけど、バックリンクサイトとかの質問に関する、初心者の方からいただく質問に関して特に多いのが、大体多くの人がその無料ブログだけ解説すればもう OK と思っている人が多いんですけど、そうじゃなくてその無料ブログ自体にもしっかり非リンクをつけるとか、そういったところまでやらないと効果は期待できません。あと独自ドメインを取得してレンタルサーバーにブログをフォルダに分けて量産しようというふうに質問してるんですけど、この方の場合多分、まあ、ご自分でも書いてるんですけど、まだ満足に自分で作れてないっていうふうに書いてるのに、なぜか量産しようっていうふうに言われてるので、これは当然今の今回の質問、私の回答を踏まえるとちょっと危険な考えなので控えた方がいいかなと思います。なので まずはしっかりと基礎力ですね。この人もプログラム選定とキーワード選定が命っていうふうにそこは理解してくださっているようなので、そこをまずしっかりね伸ばしていくっていうところが一つとしてありますね。その上で基礎力を高めていって、まず一つでいいので収益の上がる最低ブログをまず作る。でそれができてからじゃあ量産していく。その量産するにしても効率のいい量産方法を身につけていくっていうところが求められます。つまりその収益の上がるサイトを作る仕組みというのと、この効率よく量産していく、仕組みっていうのがまた別な要素が求められるわけですよ。せっかくの機会なのでちょっとお話ししておきますと、例えばしっかりとした収益を上がるサイトを作れる人がいたとしても、それを上手にじゃあ量産していく方法、適切な方法で量産していく方法を知らない人っていう場合はサイトを増やすことができないわけなんですね。で結構そこが面白いところで、じゃあ適切にじゃあ量産していく方法って何なのかって言われると、自分でまあもう一個一からもう一個作ってしまうっていうのも一つの方法だと思いますし、あるいはその外注さんを部分的に使っていくとか、ツールを使っていくとか、簡単に作れるソフトを導入してくるとか、あるいはサイト売買、サイト自体を買ってきてしまうとかね。この場合は目利きのスキルが必要になるけど、ある意味増やすという意味では量産に入りますので、いろんな方法でできるので、まずそこを見分ける力をね身につけていくっていうのが量産において必要なので、一方でこの収益の上がるサイトっていう場合だと、プログラム選定とかキーワード選定とかサイト自体の構成とか、アクセス解析のチェックの仕方とかいろんなことが絡んでくるんですけど、結局その収益ながらサイトを作るスキルと量産に必要なスキルっていうのが別なものであるというのをちゃんと位置づけて考える。でそれぞれにおいて必要なものが違うので、ちゃんとそのステップにおいて身につけていく。初心者の方の場合は、まずはその中でも収益ながら最低ブログのコースをしっかり学ぶというところがね、おすすめのポイントとしてアドバイスできるところかなというふうに思います。その辺ちょっと参考にしていただけたらいいかなというふうに感じました。なので今回いただいている質問に対する回答はこれで全部になりますけど、いかがでしたでしょうか。今回期間限定で1月末に2011年1月末に募集開始して、1週間ほどの期間限定で募集したところ、結構質問してくださっている方が多かったので、企画としては結構要望があったところに対して答えられたのかなというふうに思ってますので、今後も要望とか、タイミングとかが合えばね、またこういう質問に対する回答企画ですね、結構面白いと思いますのでやっていきたいというふうに考えております。なので今回に関してはこれで一回引き取りになりますけど、多分またやると思います。多分やった方がいいと思いますので、やりたいと思いますので、引き続きメルマガとか読んでいただければその機会に出会えると思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。では、これで音声ファイルの方収録終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。中松優太でした。